声の広報国見8月号ナンバー577編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファクス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、ひんやりハスの葉シャワー。表紙の写真、説明。ハスの葉っぱから水が出ているハスの葉シャワーで水遊びをしている女の子を捉えた写真です。ホースに差し込まれたハスの茎からハスの葉がシャワーノズルのようになって細かい水を降らせています。表紙の写真、終わり。8月号、ナンバー577、コンテンツ、主な内容。厚かし千年公園2ページ、タウンミーティング6ページ、県北中学校職場体験8ページ、町の話題12ページ、町の情報ボックス20ページ。コンテンツ、終わり。悠久の歴史に思いを馳せ、いざ激戦の地へ。厚かし千年公園オープン。鎌倉時代、東北地方を一つに収め、この世の栄華を極めた奥州藤原氏。藤原三代秀衡が朝敵となった源義経をかくまったことが、藤原氏討伐の引き金となりました。鎌倉軍と藤原軍が激戦を繰り広げ、幾多の兵が命を燃やしたこの地に、厚かし千年公園がオープンしました。写真。訪れた来園者らは幻想的に浮かび上がった厚かし山防塁と中尊寺ハスの姿に酔いしれていました。写真終わり。7月10日。日が沈むと辺りが静寂に包まれました。先ほどまでの雨も上がり、涼しげな風が公園を吹き抜けていきます。厚かし山防塁した二重堀地区に歴史公園、厚かし千年公園がついにオープンを迎えました。厚かし山の裾野に広がる国指定史跡の厚かし山防塁と、800年の眠りから覚めた中尊寺ハスがライトアップされ、暗闇に美しく浮かび上がりました。厚かし千年公園は、先に整備した国見町文化財センター厚かし歴史館、道の駅国見厚かしの里と連携し、周遊観光のベースとなる施設の一つです。オープン当日は、一般社団法人二重堀サポートネットワーク理事の氏家博明さん、厚かし千年公園の名付け親の久保大賀さんも来園。幻想的な雰囲気となったかつての激戦の地でオープンの様子を静かに見届けました。ライトアップには多くの来園者が訪れ、厚かし山防塁の壮大なスケールを肌で感じ、大輪の花を咲かせる中尊寺ハスを眺めながら、遥か昔の歴史舞台へ思いを馳せていました。翌日の11日から国見ハス祭り2021が8月15日まで開催中。公園内に史跡やハスの案内ガイドが配置され、地元産品の販売等を行うハスミニマルシェ、ハス育成体験なども行われています。写真が2枚掲載されています。写真1、 点灯式ではライトアップのスイッチが押され、花火も打ち上がりました。写真に、色とりどりのライトアップにより幻想的な雰囲気となった蓮池。写真終わり。厚かし千年公園にかけたそれぞれの思い。これからもずっと皆さんに愛される公園になってほしい。厚かし千年公園名付け親、建北中3年、久保大賀さん。久保大賀さんの顔写真が掲載されています。岩手から国見へ引っ越してきて、道の駅国見で蓮の花の写真を見ました。これはどこの写真だろうと気になっていて、調べると平泉の中尊寺から来た蓮だと分かり、自分がいた岩手とつながっていることに嬉しく思いました。そしてタイミングよく歴史公園の愛称募集を見たので、母と相談して、国見町が千年以上続いていることを知り、この名前を考えました。自分が選ばれたことが今でも信じられません。小さな子供からお年寄りまで、みんなが利用してもらえるような公園になってほしいです。誰からも愛され、長く伝え残されるような公園に。厚かし山防類調査整備指導委員会委員、中村洋平さん。中村洋平さんの顔写真が掲載されています。歴史まちづくり計画策定後、厚かし山防類調査整備指導委員会の中で計画検討してきた歴史公園がようやくオープンを迎えることができました。想像以上に素晴らしくて嬉しく思います。千年以上も長く後世に伝え残していけるように大事に見守っていきたいです。蓮の花もこれから見頃を迎えるので、町内外を問わず多くの人が見に来てくれることを期待しています。今日はライトアップで色とりどりの蓮の花が咲いていました。カメラマンも多くいましたが、素晴らしい作品ができることでしょう。未来の厚かし千年公園を皆さんと一緒に考えていきたい。一般社団法人二重堀サポートネットワーク理事、氏家博明さん。氏家博明さんの顔写真が掲載されています。平泉町から中尊寺蓮の種を譲り受けてから13年。平成21年から平成23年にかけて、小さな田んぼに種の植え付けを始めてからちょうど10年が経ちました。蓮池を皆さんに楽しんでもらえるよう、公園として整備するという夢が10年で叶ったことは本当に感無量です。私たちが所属している一般社団法人二重堀サポートネットワークですが、その前身は中尊寺蓮育成会というもので、現在は21名の会員で活動をしています。地域の方々や若い人たちにも所属していただき、蓮や公園の管理を中心に活動を行っています。中尊寺蓮育成会の頃から数えると、今年で10年目。公園の管理に限らず、二重堀や蓮池に関する町の歴史を町内外の方に広く伝えていきたいです。また、この公園の今後の姿を皆さんと一緒に考えていくことを目的とし、活動を続けていきたいと考えています。この厚かし山防類は800年前に歴史が大きく変わった場所です。貴族中心の社会から武家社会へと歴史の転換が起こったこの地で、平和を尊重した奥州藤原氏の平泉の精神を後世に伝えていきたいと思っています。厚かし千年公園を訪れた方たちが、この地に刻まれた歴史を知り、平和の大切さを改めて考えてもらえるような公園にしたいと思っています。地域の方々や町、たくさんの人々に支えられて作り上げた厚かし千年公園です。まさに国見の宝になると実感しています。 美しく整備された公園をぜひ一度訪れて、風景の美しさと壮大さを体感してみてください。厚かし千年公園を捉えた写真が9枚掲載されています。写真1、週末には案内ガイドやミニマルシェも開店。写真2、子供たちも来園。写真3、雨上がりの蓮池。写真4、公園内にはベンチも整備。写真5、公園内から望む厚かし山ボール糸厚かし山。写真6、雨上がりの虹。写真7、あずま屋で休憩。写真8、青空に向かって伸びるハス。写真9、魅力的な香りに誘われて。写真終わり。改めて町の良さを知りました。町内在住、高橋優香さん。新聞広告を見て来ました。町内に住んでいるので、中尊寺蓮のことは知っていたのですが、蓮池に来たことはなく、実際に見てみると想像していた以上にすごく綺麗でした。こんなにたくさんの花が咲いていることにも驚きましたし、もっと早くに来ていればよかったと思いました。公園も歩きやすく整備されていたので、また来てみたいです。蓮の花の大きさに驚きました。柳川町在住、三好義和さん。公園として整備される以前から何度か見に来たことはありました。今回は母に蓮の花を見せたいと思い家族で来てみました。以前の蓮池は田んぼでしたが、このように整備された様子を見るととても綺麗で見やすくなったと思います。蓮の花も大きくてとても見応えがありますね。連れてきた母も喜んでくれたので、また機会があれば来たいと思います。高橋優香さん、三好義和さん、お二人の顔写真が掲載されています。
タウンミーティングを開催しました。マコラボ、間は誠の間。マコラボトークがスタート。保護者の皆さんと積極的な意見交換を行いましたのキャプションのもとに、保護者の皆さんとの意見交換の様子の写真が掲載されています。町民と行政の共同によるまちづくりの推進を目的として、引地誠町長が地域に出かけ、直接町民と意見交換を行う、マコラボトーク、タウンミーティングを7月11日より開始しています。この日は小学5年生、6年生を対象とした放課後塾春小学部の保護者説明会後に引地町長が座に入り行いました。保護者からは、子どもが自ら塾通いを希望してくれたと喜びの声があったほか、今年からスタートした給食費無償化はとても助かる、防災教育を推進してほしいなど様々な意見が出されました。また引地町長は、国見町で産み生まれ育つことを誇りに思えるような環境づくり、町政運営をしていきたいと述べました。今後も不定期開催になりますが、引地町長が各地域に出かけ、さまざまな立場の皆さんから直接意見を聞く機会を設ける予定です。引地町長が突然訪問することもありますので、皆さんが感じている地域の課題や現状についての貴重な声をお聞かせください。地域でのマコラボトークの様子の写真が5枚掲載されています。写真1、通いの場、鳥取内屋を訪問。写真2、商工会青年部との意見交換。写真3、意見を述べる参加者。写真4、保護者ならではの意見も。写真5、生き生き子育て教室では子どもたちとの触れ合い。写真終わり。国見小児童が交通安全を呼びかけ。国見町小学生交通安全兵庫コンクール。国見町交通対策協議会、引地誠会長。 は、交通安全への意識を高めてもらうことを目的に、国見町小学生交通安全兵庫コンクールを毎年開催しています。国見小学校の児童を対象に、交通安全標語を募集し、応募総数153点の中から入賞作品26点が選ばれました。入選した標語が書かれた看板は、町内各地に設置され、交通事故防止を呼びかけます。なお、例年開催している表彰式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。入賞者、継承略。交通対策協議会長賞、吉田啓太1年、伊佐子美花2年、八島桜子3年、高橋市春4年、安西凛之介5年、堀江沢6年。教育長賞、安倍派能1年、安藤佐奈2年、斉藤大賀3年、斉藤葵4年、佐藤春人5年、川名リリ6年。優秀賞、石井月1年、渡辺康平2年、吉田宗太郎3年、伊佐子武4年、オスタフィエブソフィア5年、村上京太6年。交通安全協会各部会長賞、藤田八島真中4年、小坂佐藤春人1年、森江の今野愛香6年、大木戸後藤有沙5年。各地区交通安全母の会長賞、藤田八島圭介6年、小坂田村春2年、森江の村上聖火5年、大木戸高橋明里2年。写真、交通対策協議会長賞、最優秀賞を受賞した皆さん。説明、入賞者6人がそれぞれの標語が書かれた看板の横に並び立つ写真が掲載されています。写真終わり。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動、交通事故ゼロへ、街頭キャンペーン。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動、7月16日から25日の県下一斉強化日に合わせて、町交通対策協議会は7月16日、道の駅国見厚かしの里と JR 藤田駅前で交通安全啓発活動を行いました。交通安全協会各部会や各地区交通安全母の会、警察署の皆さんが交通安全啓発のチラシやティッシュ、反射材を配布し、交通事故防止を呼びかけました。今年度は、交通安全兵庫コンクールにおいて応募があった作品でデザインした啓発ポスターも作成し配布、各家庭から交通事故防止に取り組みます。夜間は反射材をつけましょう。いつでも安全運転に努めましょう。道の駅では国見桃たんも啓発活動に参加のキャプションのもとに、街頭キャンペーンの様子の写真が3枚掲載されています。働くことの大切さを学ぶ。県北中学校2年生が2日間の職場体験を行いました。先日職場体験をした生徒5名に働くことに対する思いや考えを聞きました。職場体験を経験し、自分たちの将来に対する思いがどのように変化したのでしょうか。県北中学校の2年生60名が7月7日から8日の2日間、町内外の12事業所で職場体験を行いました。生徒たちは飲食店から観光庁、農業や病院など様々な分野の仕事を体験。その分野のプロフェッショナルと仕事を共にすることで、仕事に必要な知識や技術、仕事に向き合う姿勢や働くことの厳しさなどを学びました。教室では学ぶことのできない職場の雰囲気やそこで働く人たちの思いなどを肌で感じる貴重な機会となりました。大人たちから、しっかりと勉強をして知識と技術を身につけることが必要、継続して鍛錬することが大事と言われ、自分たちにできるかどうか不安な表情をする生徒たち。しかし、2日間の職場体験を終えた生徒たちの顔には、将来に対する不安や心配も浮かびますが、 それを乗り越え、夢を叶えようとする強い意志を感じることができました。職場体験の様子の写真が8枚掲載されています。写真1、血圧測定を体験。写真2、真剣に心臓マッサージを学ぶ。写真3、消費期限をしっかりと確認。写真4、収穫した野菜を袋詰め。写真5、重い呼吸器を装着。写真6、緊張しながらの接客。写真7、収穫後の枝を剪定。写真8、商品を丁寧に陳列。写真終わり。道の駅国見厚かしの里、佐藤優馬さん。お客様のありがとうにやりがいを感じました。新しくできた道の駅国見厚かしの里の中の様子や従業員の方の働く姿を見てみたいと思い、体験を希望しました。実際に体験してみると、働くことはとても大変でした。ですが、体験したことのすべてが楽しく、中でもレジ打ちの作業が一番印象に残っています。お客様とのやり取りの中で、ありがとうと笑顔で声をかけてもらったことが本当に嬉しくてやりがいを感じました。体験したことすべてが初めての経験だったので、簡単ではありませんでした。特に野菜の梱包は、大切な商品に傷をつけないよう、一つ一つ大切に同じ形になるように仕上げることがとても難しかったです。社会人になったら、どんな職業に就いたとしても、仕事の一つ一つを丁寧にこなし、楽しみながらできるようになりたいと思います。阿武隈レストラン、今野由衣香さん。頼りにされることが嬉しかったです。いつもはお客さんとして利用していますが、従業員という立場から仕事を体験し、自分自身が接客業に向いているのかどうかチャレンジしたいと思いました。注文を取るときにうまく話ができなかったり、混雑しているときにコップ洗いが追いつかなかったり、大変なこともありました。ですが、いろいろな体験をする中で、お店の方に何度も頼ってもらえたことがとても嬉しかったです。食器を洗ったり、料理を運んだり、母が毎日してくれていることがとても大変なんだと実感できました。今後は母に頼ってばかりではなく、自分でも家事の手伝いをしたいと思いました。2日間という短い時間でしたが、接客の仕方やお客様に対する態度などを学ぶことができた貴重な体験になりました。公立藤田総合病院、大月由衣さん。相手に寄り添う心の大切さを学びました。私の将来の夢は、養護教諭になることです。今回の職場体験では、自分の夢の実現に役立つことを学びたいと思い、医療系の仕事を希望しました。看護師さんを含め、病院で仕事をされている人たちは、自分の仕事をこなすだけでなく、常に周囲に気配りをして、困っている人がいれば、すぐに声をかけていました。自分だったら同じような対応ができるかどうか心配になってしまいました。今回の体験では、患者さんの目線ではなく、職員の目線から仕事を見たり、実際に体験することができたので、とても勉強になりました。今後は将来の夢に向かって相手を大切にし、寄り添う心を持つことを心がけて生活していきたいと思います。伊達地方消防組合中央消防署西分署、宇野ラスタさん。困っている人を助ける職業に就きたい。消防士のように人を助ける職業に憧れを持っているので、普段はどんな仕事をしているのか知りたいと思い希望しました。実際に2日間体験してみると、消防士の皆さんには車両点検や事務作業など、訓練以外にもたくさんの業務があることを知り、忙しい日常業務の合間に自分自身のトレーニングをしていることに驚きました。呼吸器を背負っての要救助者訓練や放水訓練など貴重な体験をすることができました。中でも心臓マッサージの訓練では、一つ一つの手順を詳しく学ぶことができたので、 これまでのぼんやりとした知識ではなく、きちんとした知識を身につけることができたと思います。国見農業ビジネス訓練所、後藤圭吾さん。もっと詳しく農業のことを学びたい。もともと農業に興味があったことと、会津にある母の実家が農業を営んでいて、将来はそこで農業を手伝いたいと思っているので、今回の体験を希望しました。2日間で体験したことはすべて楽しかったのですが、印象に残ったのは収穫した野菜の袋詰め作業です。野菜を大きさや重さで分け、傷がつかないように袋詰めの作業を行いました。難しかったことはミニトマトの収穫後の剪定作業です。剪定が必要な枝をなかなか見つけることができず、指導員の方に手伝ってもらいました。2日間の職業体験はとても短く感じられました。もっとたくさんの体験をしたかったです。今後は自分の夢の実現のため、農業のことを詳しく学びたいと思います。佐藤優馬さん、近野由衣香さん、大月由衣さん、宇野ラスタさん、後藤圭吾さん、5人の方の顔写真が掲載されています。
Thank you for the wonderful time. ジェシカ先生、ありがとうございました。英語指導助手のジェシカ・ハービー先生が任期を終え、7月で国見町を離れることとなりました。ジェシカ先生は平成29年8月から4年間、子どもたちに英語の楽しさや素晴らしさを教えてくれました。ジェシカ先生は故郷のニュージーランドに帰国しますが、国見町で体験し感じたことを多くの人に伝えてもらいたいと思います。ジェシカ先生、4年間ありがとうございました。国見町の皆様へ。4年間大変お世話になりました。初めて国見町に着いた時、自然の豊かさに感動して、とても良い町だなと最初から思いました。桃を食べきれないほど多くいただいて、国見町の人たちの優しさも知ることができました。最初は1年間か2年間ぐらいいるつもりでしたが、なんと4年間になり、皆さんの優しさや国見町の美しさのおかげで、大変素晴らしい経験ができました。3人家族で来たのでいろいろ不安でしたが、すぐ慣れて国見町がマイホームのようになりました。皆さんのおかげです。心から感謝しております。4年間は本当にあっという間に過ぎてしまいました。ニュージーランドに帰ったら大学院に入って先生の免許が含まれているマスターズ・オブ・ティーチング・アンド・ラーニングを勉強するつもりです。ニュージーランドの高校で国語、英語の先生として働きたいと思っています。もちろん日本語も教えたい。生徒たちの成長を見ながら英語を教えたり、一緒に遊んだりすることができて光栄に思っています。国見町でできた思い出をいつまでも大切な宝物として大事にします。皆さんのことや親切さを一生忘れません。国見町の子どもたちの英語はとても上手で感動しています。これからも頑張ってね。夢が叶うように祈っています。大好きな皆さんと国見町。大変寂しくなります。機会があったらぜひニュージーランドにいらっしゃってください。未来にまた日本に戻りたいのでまた会いましょう。素晴らしい経験を心から感謝しております。国見町の皆さん、4年間大変ありがとうございました。Thank you very much. See you. 立ち姿のジェシカ先生の写真が掲載されています。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム50。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。 企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚賀市歴史館、電話 585-4520。源頼朝軍による防塁突破の痕跡を探る。奥州合戦の歴史解明に挑んだ厚賀市山防塁発掘調査。地域振興係の安田実が報告します。安田実さんの顔写真が掲載されています。町では国史跡厚賀市山防塁の整備を進めるため、発掘調査事業を継続的に実施しています。今年度も第26次発掘調査として6月の1ヶ月間実施しました。今回の調査である東西国見地区は、古代の東山道と防塁が交差する地点を含んでおり、奥州合戦における頼朝の進軍において、防塁突破地点と予想された地区でもあります。突破に際しては、工作隊による防塁の切り崩しと埋め立てが行われたとの記録があり、今回の調査では、その痕跡調査も目的の一つとしました。調査の結果、2カ所で防塁の外堀と考える遺構が検出されましたが、一部構成の国見石採掘により改変されている様子が確認されました。また、外堀は鋭角の逆三角形、深さ約2メートルとなっており、防御に優れた構築であることを再確認しました。残念ながら、頼朝軍の破壊工作作業の痕跡を見つけることはできませんでしたが、現在平坦な地形となっている部分にも堀跡がしっかりと残っており、防塁が途切れることなく続いていることを確認することができました。第26次発掘調査地区を示す略地図と発掘調査の作業状況の様子の写真が掲載されています。厚賀市千年公園落成式を終えて。それでは参ります。3、2、1、どうぞ。厚賀市千年公園落成式典において、司会の案内により、公園内がライトアップされ、花火が打ち上げられました。やっと終わった。式典の終了を迎え、感無量でした。厚賀市山防塁と蓮池のライトアップという美しい光景に、落成式の来賓、一般客問わず、多くの人たちが楽しそうに写真撮影に没頭していた光景が嬉しく思いました。翌日もライトアップの予定でしたが、日中は雨模様で荒れた天候でした。幸運にも夕方には雨が止んできましたが、集客はあまり見込めないと思っていました。悲観的な思惑で夜の厚賀市千年公園へ向かうと、めちゃめちゃ混んでる。自分が想定していたよりもはるかに上回る来場者がいたのです。コロナ禍で外出自粛をしている人たちが鬱憤を晴らすかのように、次から次へ写真を撮りに来場し、駐車場も満杯になっていました。国見町にはお城のような一見華やかに感じる文化財はありません。しかし今回は地元町内会や地権者及び一般社団法人二重堀サポートネットワークにご協力をいただきながら、民間団体と国見町行政が一心同体となって進めてきた新しい形の文化財活用です。国見にはこれだけ誇れる歴史的資源がある。現存する文化財資源をどのように PR していくのか、我々に残された課題が見え隠れしていました。地域振興係の大竹義樹の報告でした。大竹義樹さんの顔写真と初夏の夜空に光で照らされた防塁と蓮池の様子の写真が掲載されています。